問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りします。
築地入船どの味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし、築地入船の錦卵。築地
入船どの味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。車の買い取りなら、そこから。お客様から愛車を高額買い取り、そこから新しい物語が生まれ、そこから社会に価値が循環する。車買い取りから社会を良くしたい、花丸の車買い取り販売サービス、そこから。以上、神田伯山からでした。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私が主演声優を務めますアニメ映画クラユカバの舞台挨拶に行ってまいりました。作品の中で、暗がりに惹かれるなというセリフがあるんですが、舞台挨拶にてこの言葉を水原一平さんに捧げますと言ったら、ダダ滑りしました。丸の内東映、ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね、クラユカバっていうアニメ映画で、私がね、主演の探偵の聖太郎、聖太郎じゃなくて聡太郎ね。聡太郎をやったんですけど、まあ、非常に、評判が良くてですね。だからそれがね、ちょっとなんか X ちょっとエゴサしていいっすか？ちょっとマジでさ、見ちゃうよ。まっちゃんさんから。まっちゃんさんからじゃなくてさ、別にこっちに送ってないんだよね。X で勝手にこの人がつぶや、もうこれでも世界公開だから別に読み上げたって文句言われる筋合いないんだけど、いいこと言ってますよ。クラユカバを視聴完了。一番びっくりなのは、講談師の神田伯山さんの演技力。声優も問題なくこなせるのすごすぎ。ハッシュタグクラユカバ、いいねです。まっちゃんありがとう。いやー嬉しいね。こういうシンプルなの嬉しいね。ドクター発見ブッシュ。いろいろ書いてくれてますけど、クラユカバ主演声優神田伯山さんが期待以上、声だけで旧ルパン的な世界観を体現していた。狙ってたよ。旧ルパン的なとこ狙ってた。確かにね、ドクター発見ブッシュ、ミーネです。クラユカバ、実は伯山さん目当てだったんだけど、さすが演技がうまい、声がイケメン、声優がうまい、止まらねえなおい、止まらねえなおい、俺の絶賛が、おいおい、才能あんのかな。これさ、本気にするやついんじゃん。これ時々本気にしてくるやつでしょ。もうそれだけは被害避けたいよね。そう。で、とりあえず、その初日にですね、クラユカバのね、舞台挨拶行ってきて2カ所。1カ所目がユーロスペースってところで、キャパ200ぐらいのとこかな。で、丸の内東映ってところが今度は511席で、そっちはマスコミありなんだって。で、ユーロの200の方は少ない人数でマスコミなし、丸の内東映は511席で多くてマスコミあり。これ力の入れようが変わってくんだよ、ちょっと。かなりこう、なんでしょうかね。まあ、池袋演芸場でやるのと、イーノホールでやるぐらいの違いが、ずいぶん変わってくんだよ。で、ユーロスペース行こうと思ってさ、そしたらさ、メイクさんがいらっしゃったんだよ。で、もうずっと前ですけど、クラユカバの取材を受けてた時に、16社ぐらいかな。で、それラジオでも話したと思うんですけど、でもとにかく朝からずーっと数時間もさ、8時間ぐらい取材を取材って受けてて、で、その時俺取材の時なのにラジオでも言ったんだけど、 全く暗い顔を覚えてなかったのよ。どんな映画だったかっていうの。で、それをなんとなく、はんはんなんて感じでやってて、まあ、全部取材終わって、で、なんか楽屋にさ、暖房がやったらバカみたいに聞いてて、サンドイッチがあったんだよ。で、マヨネーズとかさ、なんかさ、すごい腐りそうなエビとか、で、それがしかも暖房直撃のところにあったね。もうカラッカラに乾いてんだよ。で、俺なぜかわかんないけど、腹減りすぎて食ったんだよね。したら、そこにいる40代の女性のメイクさんが、私なら絶対食べないですって。それ、食べたんですかって言われた。え、まずかったですか、なんかひょっとしたら食中毒とか、私だったら絶対食べないけどなって、食べてから言うメイクさんっていう。で、その後薬局行ったとか、いろいろラジオでそんな話したと思うんだよ。で、そのメイクさんがまたいらっしゃったの。40代女性のね。たら、ああ、どうつって、この前お久しぶりですつって、あ、ハクザンさんつって、どうぞどうぞこっちお座りくださいつって、メイクさせていただきますつって、ああ、そういえばなんか、この前のラジオ聞きまして、すっごい面白かったです。あ、本当ですか、よかったよかった。あ、お名前使ってもね、名前は出さなかったですけど、なんかちょっとこのやりとり使ってもいいですかつったら OK してくれたんで、使わせていただきました。本当に嬉しいんですよ。で、聞いたときに、いや、何が嬉しかったって、私のことを、40代女性って言ったじゃないですか、っていう。あれ？また地雷踏んでんの？また気づかぬところで怒られる俺のと思って。ああ、いや、つまりリスナーがちょっと思い浮かべやすいようにですね、40代の、でも綺麗な女性というふうに言った気がするんですけど、あ、全然そういうような、責めてるとかじゃなくて、なんか全然気にしないでほしいんですけども、そうじゃなくて、私って実年齢よりいつも、なんか若く見られがちで、で、それが、なんかちょっとコンプレックスっていうか、嫌だなぁなんて思ってたんですけど、今回初めて、白山さんが、40代の私に、あ、40代女性ってさりげなく言ってたのが、あ、なんか、嬉しいなぁ、年齢に追いついたんだなぁなんて、思ったんですって。これどっち？これさ、怒ってんの？俺わかんない。これなんか京都的な感じなの。遠回しのやつなのか、てめえ女の年齢とかなんか何十代とか勝手に言ってんじゃねえよ。でもお綺麗なんだよ。俺だって40代とかの方が好きだもん。だって。っていう流れの中でそんなこと言われちゃってさ。いや、ほんとすいません。いや、なんかちょっと失礼があったり。いや、失礼とかじゃなくて、いや、私実年齢に追いついたんだなーなんてね、そういう風にちょっと感慨深くて、じゃあ、メイク始めます、みたいな。で、つながってメイクまあバッチリしてらした。それさ、後にさ、塚原監督とさ、あと、坂本雷光先生がいらっしゃって、活動写真弁士ですよ。で、だいたい同い年ぐらいだから、40前ぐらいでさ。で、お二人とももう10年来の知り合いで、だから、結構その会社に塚原監督が勤めてて、アニメのやつかな。それでもって、なんかフリーになってみたいな。で、坂本雷光先生も雷光先生でやっぱ同じようなことやってて、みたいな感じで、お互いが辛い時期を知ってるみたいな。だから、暗いカバーも構想10年でさ、クラウドファンディングでさ、他のスタッフさんに聞いたら、さ、なんか1500万集めるんだけど、アニメとクラファンってどうもなんか相性悪いらしいのよ。だから出来上がるまでに時間かかるから、もう出資した人が忘れてるみたいな、3年4年とかかかるでしょ。でもこの度やるやる詐欺じゃなくて、本当に暗いカバが長編のアニメとしてできるってことは、塚原監督としてはものすごい嬉しいの。今まで短編作ってきたけど長編は作ったことないってことで、だからなんかすごいさ、ことほぐ日なのよ。そのが塚原監督と雷光先生が、でなんか本当に良かった良かったみたいな感じになってる。でも俺考えたらさ、そのずっと前のその16社の時にさ、暗いカバー6人見てなくてさ、ラジオでこいつ宣伝するだろうと思っておそらく使ってくれたにもかかわらず、俺が言ったことっていうのはサンドイッチ腐ってるか腐ってないかっていう、死ぬほどどうでもいい話なんだよ。暗いカバーの魅力をちゃんと伝えてない。俺そこで気づいたんだよ。ちゃんと言わなきゃいけないっていう、いろんなスタッフさんが関わってて、塚原監督がいろんな歯を食いしばってここまでやってきた、クラファンもして出資の方もいて、ああそうだったのか、すいませんって気持ちに初めてなれたのね。えだからびっくりしちゃったよ。でもなんかね、二人とも和気あいあいとしてて面白くってね。まあそもそも雷光先生なんてのは前のラジオでも言いましたけど、結構変わってますから経歴が。水木しげる先生のところに弟子入りしようとしたからね、小学生の頃。あれ、いつだか小学校6年とか5年だったか忘れちゃったけど、雷光先生が水木先生の家に年中出入りしててね、水木ファンすぎて。それで、あれ先生弟子にしてくださいってこう言ったんだよね、小学生が。そしたら普通さ、もうちょっと大きくなってから来なさいとかさ、水木さん言いそうじゃない？普通の漫画家だったらそうじゃなくて、水木さんの断りようがすごくて、あ、君ね、漫画家はね、売れればいいんですけど、売れないと、餓死しますっていう。すごいだろ！小学生に餓死だよ！ それで餓死すんならって言うんでやめたんだから。それで後々活動写真ページだよ。すごいだろ。でその来光先生遍歴がすごいんだから。で二人でなんかずっとさ、なんか昔のなんか最新のさ、なんか普通映画の話とかしそうじゃん。令和6年のさ、二人が何の話してるかっていうと若大将シリーズの話、加山雄三と、もう本当に田中邦衛、もう田中邦衛の青大将がひどすぎるって、そんな話してんだよ。それでいよいよさ、もう本当に黒沢智代さんとさ、芹沢優さんっていうさ、女性の声優の方もこう来て、で、黒沢さんはもともと、ヒソネトマソタンかなんかで、ご一緒させていただいて、で、その時も、渋谷落語かなんかに、樋口監督と一緒に来てくれたんだよ。で、その時になんか、講談のさ、神経重ねが淵の宗悦殺しで怪談とか聞いてくれて、いや、なんかあれすごかったです、みたいな、あ、本当ですかつって、またぜひ伺います、つって、もしよろしければ、なんか独演会とか伺います、あ、そうですか、わかりました、つったら、横にいた芹沢さんも俺初対面だったんだけど、あ、なんか、ぜひ私もいいですかみたいな感じでさ、で、聞いたらさ、二人仲いいんだって。声優さん同士でもさ、いろんな人いると思うけど、本当に仲いいから、なんかちょっと照れくさいぐらいの感じでおっしゃってて、で俺もさ、黒沢さんとか芹沢さんとかもさ、ちゃんとファンにね、感じのなんか熱量では知らないからさ、いろいろ黒沢さんのさ、なんか X とかもフォローさせていただいたらさ、黒沢さんなんかなんかそのメッセージ、なんかボイスメッセージみたいなのがあったりして、聞いたらさ、 X のこんばんは、今日もお疲れ様でしたみたいな、めっちゃくちゃいいじゃんそれ。俺もうなんか30回くらい聞いて、ラジオのさ、スタッフさんとかにもさ、ちょっと聞いてもらいますこれ。俺この人と共演したんですよ、黒沢さんの。こんばんは、今日もお疲れ様でしたっていう。すごいんだよ言葉の力。俺もう講談師とはしか思えない、講談師なのに言葉の力に改めてさ。で、多分なんかのキャラを演じてらっしゃるのか、黒沢さんご自身なのかちょっとわかんないんだけど、いやー、美しいんだ、その声が。で、なんか力強さもあるし、だからその丹念役って今回やったんだけど、その丹念を、なんか自分の中で10段階で、このぐらいの、なんていうか、男でもなければ女でもないって、ちょっとユニセックス的なキャラクターであるんで、まあ多分この辺の声なんですかね、みたいな、もう自分で想定して、だ俺なんか何度も何度も繰り返してさ、アホみたいにさ、ん？うん。うん。みたいな、ずーっとやりながら、15回ぐらい、ああ、全部ダメですねって言われてる。全部ダメってことあんの？うんってセリフだけで。そうじゃないんで、黒沢さんは10段階中のその5段階目の自分で設定して、トーンってできちゃう。そういう天才的な、多分方なんだよ。で、芹沢優さんもさ、芹沢優さんで、お二人ともお綺麗なんだけどさ、芹沢さんが29なんだって、ご自身で言ってるからいいんだけど、でさ、私もぜひ講談会にと言った時にさ、踏んだ時に、ああ、もちろんぜひなんかあればぜひお越しくださいって言ったらさ、芹沢さんがさ、あ、そういえばなんかつって、私なんか持ってくればよかったなーとか言ってて、え、何がですかって、実は私、最近、水着写真集出したんですよって言われた瞬間、俺が、水着？宗太郎の声だよ、もう。主演の。水着？水着。水着？水着？水着？水着？5回ぐらい自分の中でリフレイ。水着？声優さんですよね。あ、今そういう、私ちょっとアイドルも兼ねてまして、みたいな。あ、そうなんですかつって、いや、いろんなことやられて、お二人ともお綺麗だから、びっくりしちゃいますよね。あ、そうですか、水着も出されて、あ、そうなんですよ。つって、父がね、ずっとなんか水着とか今まで反対してたんですけど、私もう20代最後ね、29なので、まぁ、ちょっとせっかくだからなんか機会に節目で出したいなと思って、みたいな。したらさ、なんかお調子乗りのスタッフさんとかさ、僕買っちゃいましたみたいな、アマゾンで。今買ってんだよ。あ、本当にありがとうございますなんて言われてんだよ。で、なんか、ああ、そうなん、水着ったって、どう、まあ、声優さんだからね、まあ、そんなに出さないだろうなと思ったんですけど、でもそれなんか言えないじゃん、なんか水着のどんな感じって言ったら、横にいた来光先生がさ、どんな水着なんですかって。どんな水着、いや、これセクハラじゃないよね。向こうが水着写真集って振ってきてんだから、来光先生もトップ力あってさ、どんな水着なんですかって。画像みたいなの見せてくれたら、結構水着なのよ、その、ビキニ的な感じなの。すごいね、こういうのもやられてんだと思って。で、なんか握手会とかもやってたりとかするんだって。すごいと思って、ね、いや、だから俺もびっくりしちゃって。あ、すごい、水着。水着。水着って、なんかブツブツブツブツ脳内で。それから、こんばんは。今日もお疲れ様でした。って、黒沢さんのやつ。 もう狂うように俺もさ、楽屋の中でリフレインしてて、出番でーす本番でーすなんて、あー行かなきゃなんていう。ほいでもって、5人で登壇みたいな感じになったわけ。で、ユーロのお客がまた優しいんだ、ね、司会の方もいてさ、さあ、それじゃあ、本日の声優を務められた皆様方に出てきていただきましょうなんて、うわーなんてなっててさ。で、俺もさ、いきなりこう、かまそうと思っちゃってさ、挨拶の時にさ、塚田監督つって、この、クラユカバと、クラメルカーリって、なんかこう、日本同時上映みたいになってますけど、監督どっちが好きなんですかねみたいな。監督もその別にさ若大将シリーズの話で盛り上がってたから打ち合わせとかちゃんとしてないから、あいやどっちとも言えないですねっていう、ありがとうございますっていう、その変な感じで始まるっていう不穏試合だよね。不穏試合一回ちょっと仕掛けたんだけど、塚原監督が思いのほか両作に思い入れがあってどっちとも選べないっていう、至極真っ当なことをお話しされたんで、ありがとうございますっていう、ですよねなんていう。で、なんか俺も最終的にさ、じゃあ白山さん最後舞台挨拶でこの作品を誰に捧げたいですかって言ったら、まあ暗がりに惹かれるなっていうセリフがあって、やっぱこの令和の時代っていうのは、なんていうかもう本当に人間がですね、クリーンな世の中を目指してる。もちろんそれは素晴らしいことなんだけども、まあでも俺らって、やっぱ水清ければ魚すまずみたいなところがあって、人間っていうのはいろんな多面的なところがあるので、本当にちらにもうクリーンになっちゃったら生きづらい人たちもいるんじゃないですかっていう。だからまあこの映画は暗がりに惹かれるなって言葉があるとすると、水原一平さんに捧げたいと思いますと、ドカーンってユーロ受けたのよ。またまたなんて司会に言われてね、塚原監督もこの後は喋りにくいな受けすぎてなんていうの言ってさ、で塚原監督も真面目に喋って大胆円みたいにわーっと、でその後黒沢智恵さんも芹沢優さんもさ、いやなんかこんなに楽しいね舞台挨拶は初めてですみたいな、まあもちろんリップサービスでさ言ってくれるの優しいじゃん、俺を気遣って、それに対して俺がありがとうございますっていうような、なんか気持ち悪い感じで、すっごい気持ち悪い感じのテンションでいる感じで、その後に、なんか面白かったのが X かなんかでさ、俺と芹沢優さんが並んでてさ、黒沢智恵さんもすっごい顔ちっちゃいんだけど、なんか、芹沢優さんの顔小さすぎて、神田伯山の半分ぐらいしかないと思われてる。俺顔でディスられてんだよ。でも俺、どっちかっていうと歌舞伎役者とかも顔でかいじゃん。先代の中村芝翫とか三等身ぐらいのイメージで。俺は中村芝翫好きだから、先代のね。中村芝翫顔だから俺も。憧れの、ああ憧れの中村芝翫、先代の、全然嫌じゃないですけどっていう反論したくなるぐらい多いように受け止めてね。でバス移動なんだよ。でバス移動で丸の内東映に行きましょうみたいな感じになってさ、でその後もさ、また来光先生と塚原監督何喋ってんのかなって思ってさ、やっぱり若大将がってまだ言ってんだよ、まだ言ってんの、どんだけ好きなんだよっていう。で監督つって俺が、これなんか今 X エゴさしたらなんかすごい暗いカバー、まだ皮切り間近ですけど評判いいんですよ、あダメダメダメダメ、そんなの言わないで、そんなの言わないで、もうなんかそういうのを見にしないようにしてるんだつって、そうか構想10年とかだと、そっかやっぱそんななんだと思って、でもなんかわざと監督がそうやって耳塞いような感じで言ってるから、監督面白かったって書いてますよ、言わないで言わないで、暗いカバー面白かったなんて言わないでなんていう、あーでも中にはちょっと尻切れトンボですねみたいな人もいますねって言った、白山さんそういうの言わなくていいよって、あーマジで怒って、あー繊細バスがちょっと変な空気になんていう、監督ナーバスになってるからもうちょっと若大将シリーズ荒らしてくださいなんていう、ここでいよいよさ丸の内島へ着いても、もうマスコミ人とかもいてさ、でも俺らさっきユーロスペースで肩温めてきてんじゃん。まあ別に稽古じゃないけど、まあまあなんかあれの感じで行きましょうみたいな言ったらさ、じゃあなんかさ、俺来光先生にさ、さっきと同じような感じでなぞる感じでいいんですかって言ったら、ああ、もちろんそれでいいと思いますけど、僕はなぞらないですけどねって。何その感じ。俺なんか古典芸能だからなぞりがちなんだけど、水原一平の下りとかって変えた方がいいですか、いや別に変えなくてもいいと思うんですけど、まあでも僕だったら変えますかねみたいな。 ほんで、他に黒沢さんとか、あと芹沢さんとかも、ああ、買います？って言ったら、いやー、なんかちょっとわかんないですけど、どうしましょうかね。まあ、でも、なんかその場に応じて、みたいなことを、やっぱみんな舞台さん慣れてるからさ。で、いよいよさ、もう皆さんにこうさ、チャランポランタンっていうさ、曲が流れて、すごいいい曲が、わーってなって、登壇していくわけよ。で、また俺が真ん中でありがたいことさ、よろしくお願いしまーす、なんつって。それでもってなんかいろいろこう聞かれていくんだけどさ、みんなさ、黒沢さんも芹沢さんも雷光先生もさ、さっきと違うんだよ。さっきと違う切り口でなんか面白いこと喋ってんの。2個用意してんだよ。え？で、どんどん進んでったらさ、雲行きが怪しくなってきた時があって、白山さんなんか今回暗いカバのなんか収録でね、オフレコでいろいろあったんですかみたいな司会の人も振ってくれてさ、いや、まあそうっすね。まあ、でもまあちょっと監督とね、なんかちょっとこう、なんて言ったらいいんですかね、僕もなんか収録でうまくいかなくて何度も撮り直しして、みたいな感じのこと言ったら、塚原監督が、あれ？それ言っていいんすか？みたいなこと言われて、言っていいんすかっていうか、まあいろいろ公で言ってますよ、つって。したら、塚原監督の目線で言うと、突然神田白山がごね出して、できないと。で、すっごい低いトーンで、いや、ちょっと、監督、これじゃあもう本当に、僕、プロの声優じゃないんで、な、言われてもできませんから、でもそれ3分の1取った段階で言ってるんですよ、つって。中島由紀さんでいいんじゃないですか、って。そういうふうに言われて、ああ、映画を撮るっていうのはこんなに大変なのか、って。塚原監督がさ、もう、告発的な、ジャーナリズム全開なんだよ。ドキュメンタリーで、っていう、ちょっと待ってください。監督と、そのトーンで言ってないです。いや、僕にはそう聞こえたんですよ、つって。なんかさっきまでユーロスペースですっごい楽しくさ、みんなでわっしょいわっしょいってさ、いろいろやってたにもかかわらず、なんか、俺を糾弾する感じになってんのよ。まあでも最後決め台詞あるから、水原一平の、ね、あれ、とにかくあれでいけるわ、と思って。それで、いよいよ、じゃあ、白山さん、最後、皆さん、暗いカバー、まだ見てない人にね、どういうような、コメントをいただけますでしょうかって言われた時に、まあそうっすね、つって。まあみんな変えてるけど、俺だけ。ああ、やっぱそうっすね。やっぱりこう、やっぱり令和の世の中ってのは、こう、クリーンな世の中でって言った瞬間に多分みんな、うわ、同じこと言ってる。うーわー、同じだ、ひねりなしだわ、と思ったと思うけど、いや、これは、何度もやることに意義がある。ユーロスペースは刀だしと思って、やっぱ令和の世の中、公正ね、盛大な、こう、クリーンな世の中、それもいいんですけど、なんつかね、この閉塞感はあって、不思議ですね、って。公明正大じゃない昔の方が、なんかクリーンじゃないんですけど、なんか行きやすかった。まあもちろん行きづらい人もいたと思うんですけど、だから我々ってどっかでですね、水清ければ魚すまずみたいな、そういうような一面もあって、人間って光だけじゃない、影の部分もある。で、暗がりにやっぱ惹かれるってのは当然のことでね。まあですから、この物語を、水原一平さんに捧げたいと思います。っていうふうに、言ったら、さっき受けたのに。全然受けない。はい、お疲れ様でしたーっていう。で、さっきまでは黒沢さんも芹沢さんも、ああ、こんな舞台挨拶面白いの初めてですっていう、言うような流れだったけど、みんな黙って。お茶飲んで。お疲れ様でしたーっつって。お疲れ様でした。いっぱい集まってくれてよかったですね。なんていう。舞台挨拶には触れずに、シュンって終わるっていう。そんな感じでしたねー。よかったですね。まあ、でも、まあ、映画自体はね、大変大好評でね、良くて、良かったですよ。だから俺も、マネージャーの山口さんとこの前ね、ユーロスペースに、もうどうやったって丸の内とかには行きたくないから、ユーロスペース、俺の癒しのユーロスペース、行ってきて。改めて映画館で見たら、まあ、面白かったな。だからなんかね、60数分でこんだけキュッてまとまってるのは、奇跡じゃないかなってくらい僕は良かったんですけどね。しかもなんか活動写真弁士の坂本雷光先生大活躍で、いろんな声色使いながら、俺この空気すごい好きで、自分が主演の声優とか務めてなくても、この映画面白いって改めて思いましたし、あとこういう力強く暗いカバーってめちゃくちゃ面白いっていうのを番宣とかじゃなくて、本当は16社、記者会見で集まるときに言うべきだったなっていう。今公開されたから言ってもギリギリ遅くないけど、この熱量を言うべきだったっていう、その反省はちょっとあるっていうね。そういうわけで、暗いカバー、皆さんまだやってると思いますんで、アニメ映画ぜひ見ていただければ幸いです。一回 CM 行きましょう。CM です。
問わず語りの神田白山。
大悟です。胃もたれあるある、あなたは？ 誕生日おめでとう。
ありがとう。ケーキ全部食べちゃおう。
年をとっても胃は若い頃のままだと思ってる人。
胃もたれが。
やってしまいがちな食べ過ぎの失敗、胃もたれに大体さん A 錠剤。胃の中の油を分解ウィッシュ。第2類医薬品です。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。6月15日土曜日は、僕がここで駅伝選手になるのを母親が夢見ていた山梨でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、築地入船、大谷さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、先週も告知ちょっとしたんですけど、日刊スポーツの日曜日のヒーローって言ってさ、デカデカと神田伯山が出てたんだけど、まあいいんですよ。で、俺がさ、まあ7年ぐらいしかラジオやってないけどさ、偉そうに言えることもないけど、一生懸命ラジオと講談への思いみたいな喋ってて、一切暗いカバーについて喋んないっていう奇跡の日曜日のヒーロー、塚原監督の思いを全く無下にしている日曜日のヒーローなんだけど、で、そこで、まあなんか、まあ今の時代ね、ネット記事になっちゃったりするから、毒舌とか言っても、本当の毒舌とか言えないし、でもやっぱあえて僕はタレントじゃなくて講談師だから、行ってきますよ、毒舌みたいな感じで言ってたの。まあでも40だからね、まあでもとはいえそういうのに囚われず、日記みたいな感じでラジオやりたいみたいな、まあ結構いい文章なのよ。で、そこにさ、トナミさんのさ、うちのディレクターのトナミディレクターの、問わず語りのね、そのなんか文章も載せられてんの。で、事前にトナミさんから、あ、なんかそんな話来たんですけど、つって、あ、トナミさんもう自由に書いてください。ほんと、僕をディスっても全然構わないんで、あ、わかりましたーつってさ、まあ結構8行か9行ぐらいの感じで、ちょっと読み上げますけど、これがいい文章なのよ。伯山さんはいい人ですよって。いい出だしでしょ？なんかまるで悪人のようにさ、俺が懲役30年食らったみたいな出だしなんだけど、ラジオに対して常に一生懸命だし、二つ目の松之丞時代、誰彼構わず噛みつく野良犬のような頃と比べると、びっくりするほど大人になりました。親になり、白山を襲名し、お弟子さん三人を取り、そりゃ変わりますよ。昔に比べて毒がなくなった、偉くなったなぁと批判する人もいらっしゃいますが、一体白山さんに何を期待してるんでしょうか？かっこ笑い。ご自分の心配をしてくださいっていう。一番毒が強いんだよ。猛毒なの。これが面白くて。で、なんなら、大人になってんじゃねえよっていう。なんかお前ガキができて、ガキひねり出して、三人弟子できたか知らねえけど、大人になってんじゃねえよっていう。なんならリスナーを刺し、俺まで攻撃されてんだよ。昔に比べて毒がなくなった。偉くなったなと批判する人もいらっしゃいますが、一体白山さんに何を期待してるんでしょうか？かっこ笑い。自分の心配をしてくださいっていう。なんかこう、グッときましたね。本当にぜひね、ネットでも読めるんで。全文。俺毒なくなったと思ってない。同じようにやってるつもりだったんだけど。そうか。もう反省しなきゃな、本当に。一番刺されたのが俺だっていうのがちょっと面白かったなと思っております。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 edo の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、リスナーの皆さん、ご自分の心配をしてください。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
歩こうの川を行く渡る長靴のリズム、心で酔いましょう。鉛の指から流れるメロディ
ー。元カリアユイカです。4月21日のワンジェイパートナーは岩手県 IBC ラジオのホープ長谷川健太アナが登場。ゲストは新潟県糸魚川市出身の横澤夏子さん。日曜日の朝を笑顔に、ワンジェイは朝8時から。ワンコそば、私なら80杯は食べられます。
毎週日曜朝10時から生放送、安住紳一郎の日曜天国。4月21日のゲストは漫画家、文筆家、山崎真理さんです。 メッセージテーマは私の勝手な思い込み。皆さんからのお便りお待ちしています。
ときめく時を TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。